弟子のバイブルスタディ DBS へようこそ。今日はピリピの第一章の最初のセクションを見ていきます。始める前にまずお祈りで始めたいと思います。神様に、助けを求めていきましょう。天のお父さん、あなたの御言葉感謝します。あなたの御霊感謝します。私たちの目を開いてください。心を開いてください。あなたの御言葉を理解できるように私たちに語ってください。あなたの啓示を、あなたが誰であるか、私たちに何をしてほしいかを見せてください。あなたを信頼します。あなたを崇めます。今日崇めます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ピリピのイントロでも話しましたけど、パウロはピリピにいる弟子たちに書いているこのピリピ人への手紙です。パウロにとっても近く、パウロが投資していた人たち、ここにもう関係があった人たちに書いているということを理解することがとっても大切です。ピリピの一章を3つのセクションに分けたいと思います。3つのセクションをじゃあ見ていきましょう。まずは1章の1節から、弟子を作る人の心というテーマで見ていきます。12節から19節が弟子を作る人の信仰というテーマです。そして最後に19節から20節で弟子を作る人の炎ということを見ていきます。で、実はこの一章の27節から31節はもっとピリピの2章につながっているものなので、来週それを見ていきましょう。そういうわけで今日は一章の1節から11節を見ていきたいと思います。まず1節で、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと父たちへと書かれています。パウロとパウロの霊的な息子のテモテが書いているということがわかります。彼らは自分たちをキリストイエスのしもべとして確認していきます。彼らが私たちすごい人たちですよ、すごい人ですよと言わずに、人々のに仕える人たち、またイエス・キリストのしもべであることを強調しています。ここで私はパウロが本当に彼らのアイデンティティがキリストにあることを強調するために彼らを生徒たちと呼んでいると思います。自分はしもべと呼んで、他のピリピにいる人たちを生徒たちと呼ぶことは本当に面白いことだと思います。でもこれが弟子を作る人の態度ではないといけません。私たちはみんなキリストに仕える、キリストのしもべです。私たちはキリストに仕え、また他の人たちにも仕えます。これが弟子を作る人の心です。パウロは第二コリントの4章5節で、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですというふうに言います。再び強調したいのですが、これが弟子を作る人の心であるべきです。私たちの目標というのは、人をイエスの満ち溢れるところに導いて、彼らがイエスを慕っていく人たちが生徒であるという、姿勢を持つように、肯定的に彼らのキリストにあるアイデンティティを、思い出させることが私たちの役目です。彼らが生徒たちであるっていうのは、彼らの良い行いがあるからではなく、信仰によって許され義とされ、キリストにあって完璧に義とされていることによって生徒たちだということを覚えておいてください。またパウロはここで監督たちと父たちっていうことを言いますけど、私の見解では、 そのリーダーたちは私たちが今日想像するような上下関係が大切なだけのリーダーたちではなかったと思います。私は本当にこの人たちが使えるしもべの姿勢を持った人たちであって、パウロが弟子化してイエスに慕って歩んでいく人たちだというふうに信じています。しもべになる、使えるということは本当に大切なことであって、彼らはこの例をパウロの生き方から見てきているはずのものでした。ピリピの一章の二節では、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますようにと書いてあります。このような祝福の言葉というのはほとんど、パウロの手紙でも、見られます。私たちはパウロと同じように、神の祝福がありますように、イエスの祝福が あなたにありますように、イエスキリストの恵みと平安とがあなたのものとなりますように、神の満ち足りた祝福があなたにありますようにと同じように言えるということを覚えておきましょう。手紙でも祈りでも、私はあなたがみんなに励ましたいのが、私たちを神様は祝福として用いたい、祝福になるように用いたい。私たちの話す言葉はとっても大切です。私たちは祝福の言葉を語ることができます。お互いに祝福となれます。私たちは信仰がない人にも祝福となります。弟子を作る人の心というのは、イエスのように使えるしもべの心を持って他の人を祝福したいというところから始まるものです。一章の三節と四節では、私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を述べ伝えることに共に関わってきたことを感謝していますと、五節までで書いてあります。パウロとこのピリピの人々の関係というのは本当に感情的になるぐらいに表されるもので、パウロは一部の人のために祈ってたのではなく、あなた方全員、普通の人も含めてあなたたちのために祈ってきていますよ、喜びを持って祈っていますよということを言っています。私も宣教師として40年ぐらい仕えてきている中で、本当にその間ずっと支援してくれ、サポートしてくれている人のことを思い出すと、彼らの信仰、彼らの愛、彼らが共に、パートナーとなってくれていること、福音のために仕えてくれていることを思うと、私も勇気づけられていきます。聖書を読むにあたって、理解するにあたって、基本的な原則としていくの、筆者、書いている人の視点から、また書かれている受け取り手の視点を理解することを、頭に置くことがとっても大切になってきます。パウロは自分の友人、弟子たちに彼らを励ますために、彼らの信仰をかきたてるために、彼らをもっとイエスに近く、イエスを愛していくために書いているということをわかります。五節で、あなた方は最初の日から今日まで福音を伝えることにも共に関わってきたことを感謝していますというふうに書かれているんですけど、ここで、関わってきたという言葉というのは、コイノニアという言葉で聞いたことがあるかもしれない言葉ですけど、交わりや、分かち合うという言葉です。もちろん心も分かち合い、物質的に金銭的なことを分かち合う、互いに分かち合うことも含まれていますけど、それだけではなく、福音を伝える伝道にも分かち合ってきたということが分かります。私たちがこのようにキリストとの交わりがある、またお互いとの交わりがあるときに、 本当に美しいことが見られます。私たちはここを通してパウロの心と態度が見られます。本当にパウロはこのピリピの人々を近く思ってたし、愛していたし、祝福したかったということを強調されていると思います。一章の六節では、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにあなた方を完成させてくださると私は確信しています。私たちが弟子化を考える時、私たちが自分のことを思い上がってしまう、自分が教えたいこと、自分が、トレーニングしたい方法、他の人の人生に植え込みたいことを大きく考えすぎることがあります。大切なことでもあるんですけど、私たちには絶対貢献する場所がありますけど、しかしここで見えるのが、パウロは神様を中心とした弟子化を、していた。信仰の心を持ち、言っていることに自信を持っていた。彼の信仰というのは、まず第一に神にあって、神が良い働きをされている方だから、それを終えることができる方。人間っていうのは、私も含めて、いろんなことを始めて、終えないことがあります。でも、神様は私たちとは違います。終わらすことのないことを始めない方です。パウロは、人の成長、成熟、目標を考えていくときに、弟子たちのことを考えるときに、思っていたことが、使徒の16章で見ることができます。使徒の16章では、パウロが聖霊に導かれてピリピの教会を開拓する話を見ました。神様が働いて始められたことは、神様が完成させてくれる。キリストが帰ってくる日まで、その日までに完成させてくれる。私たちにとってとっても大切になることが、私たちの弟子化が神様中心であること。私たちが神様のやろうとしていること、人の人生の中でやっていることに対して敏感でないといけない。私たちが自分で何やらないといけないか、どうやってこの人を変えられるかという考え方ではダメです。神様が人を変える方です。神様が人を自分の似姿に変えて、作り変えてくれています。弟子化というのは神様が中心的なプレイヤーであって、私たちは神様と一緒に共同、作業みたいに、働くものです。私たちは信仰を持って神様が働くのを、人の人生の中で働き続けるのを信じ続ける役割があります。あるとっても有名な牧師がいました。彼は聖書を通して、教えていっていました。彼の教えは今でも世界中を通して聞くことができるドクター・マギー、という方なんですけど、彼はこのピリピの一章の6節に対してこのような、話を通して、分かち合ってくれます。マギー先生は大教皇時代に育って、お父さんを亡くしてしまいました。14歳で家族を養うために働き始めました。でも頑張って学校に行き続けられるように働いて、自分でお金を出して卒業までたどり着きました。卒業式の日がやってきた時、彼が一人ぼっちでした。他の人は家族に囲まれて、親に囲まれて喜び祝っていた。その時彼は落ち込み始めて、なんで僕って一人なんだろう。なんで誰も私を助けてくれて、私と一緒に祝ってくれないのかなって、いうふうに嘆き始めました。そこで彼は本当に神様が彼に語るのを聞いて、神様が腕で包んでくれる感じを体験しました。その時に聞こえたのが、息子よ、あなたを私は今までずっとあなたの人生ずっと守ってきた。あなたの人生の中で働いてきた。もうこれからも働き続けるよ。最後まであなたと 一緒にいて働き続けるよと言ってくれました。その時に思い出したのがこのピリピの一章の6節で、彼の人生の聖句となりました。神様はこのマキー先生を用いて彼の働きが世界へと、羽ばたくもの。同じようにこのピリピの一章の6節はどんなにすごい約束でしょうか。どんなに私たちが励まされるべきものでしょうか。私たちの信仰が強められるものとなるべきですか。神様が働き始め、私たちの弟子化している人の中でも働いてくれている。それだけではなく、神様が中心的な参加者であって、神様が働く方であって、神様が炎をかきたてる方であって、信仰を奮い立たせる方であるということは、本当に励まされるべきことです。私たちの人生の中でも、他の人生の、他の人の人生の中でも同じようなことです。それと同時に覚えとかないといけないことというのが、神様が私たちを目的を持って救ったということです。神は私たちを追い求めて、私たちが目標にたどり着けるように、私たちを成長させ、私たちの人生の中で働き続けて、キリストの目標が達成されることを成し遂げてくださる方です。私たちをキリストの似姿に変えてくれていくこと、また私たちを用いてキリストを周りに、輝かせてくれる方であるということを覚えていかないといけないことです。神様は私たちの中でこのようなことをやりたい、私たちを用いてこのように私たちを用いたい。それは弟子を作り、クリスチャン生活の中でどんどんキリストを信仰して、他の人の人生の中でもそれを増殖させることです。私たちはパウロの愛のある心、弟子たちに対する、使えたいという心を見ました。これがパウロの心で、パウロの信仰でもありました。パウロの信仰は神にあって、パウロは神が働き続けてくれるということを信じていました。一章の七節では、あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。パウロは本当にこのピリピの人たちを愛して、近い関係があって、彼らに会いたかった、家族のように子供のように慕っていた。これがパウロの心でした。弟子化というのは友情と信頼関係、近い関係から生まれるものです。信頼がある関係でなければなりません。教室だけでは弟子を作ることはできません。セミナーや教え、大切なこともありますけど、それだけでは弟子化にはなりません。その人たちを愛していない、弟子化している人たちを愛さないといけない、彼らと関係がないといけない。信頼関係があり、キリストの愛がその人のために、私たち弟子を作る人になければなりません。パウロは愛の心を持っていたということがここでわかります。ここでとっても大切なことなんですけど、成熟へと成長は一緒にやらないといけないことです。一緒に成長しなければなりません。もちろん一人一人個人的にイエスと関係を持っていかないといけないけど、成熟に成長するのには共に成長することが必要です。私が、毎日のディボーションの中でメモを取っている中から一言、分かち合いたいと思います。このパウロの他の人へ対する愛について、書いてあるところからこのように書きました。私は神様がこのように言っているように思います。 あなたが弟子化している人たちをよく愛しなさい。彼らを心に留めなさい。ただやることのリストの一部ではありません。ただ教えるだけではなく、ミニストリーで忙しくなることではなく、私の心を持って彼らを愛しなさい。私の祈りはその時、イエス様、私をあなたの愛で満たしてください。人を愛せるように、私の人生にいる人たちを愛せるように、あなたが、私の心に彼らに対する愛情、情熱を与えてください。ね、できるだけおすすめしたいのが、皆さんノートに書くとことです。神様は何を言っていますか？また、それに加えて、祈りを書き留めることも大切です。私はできるだけ毎日これをやってきています。書くことは、どのように具体的にイエスに従えるか、もっと信頼を置けることができるかということなどを読んだ箇所に応じて書いていくことです。それでは、9節から11節。一章の9節から11節に移っていきましょう。これはパウロがフィリピの弟子たちのために祈っている箇所です。儀式的な祈りだけではなく、本当に心から弟子たちの成長が見たい、イエスにある成熟を体験してほしいという祈りです。フィリピ一章の9節から11節。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができるように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものになり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。イエスも愛、またお互いに愛し合うことの大切さを強調していきました。ヨハネの15章の12節で、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと言われています。パウロも他の手紙でも愛についていっぱい語ります。でもここでは、あなた方の愛が豊かに成長することを、また知識と識別力によって豊かになることをパウロは祈っています。多くの場合、私も皆さんも知識だけ、わかることだけを強調してしまいがちです。でもこれが成長すること、愛に成長することにつながるような知識とかではないといけません。パウロは愛プラス知識、識別力のために祈りました。二つともがとっても大切です。パウロはまた第一コリントの13章の一節で、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じですというふうに言っています。また、第一コリントの8章の1節から2節で、次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいるなら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。というふうに書かれています。本当にこのフィリピの9節から11節の祈りがすごいものだということがわかります。弟子は愛、また識別力、知識に成長しないといけない。それによって、識別ができる。神様が誰であるかを理解することができる。十節で大胆に見分けることができるようにというふうに書いてあります。何が大切で何が美しいものであって、キリストの日に備えることができるかということがここで書かれています。私も多くの場合、間違った道を進んでいったことがあります。知識が足りなかった。 聖書の知識が足りなかったこともあります。でもそれだけじゃなくて一番の失敗というのは愛が足りなかったからです。自分で認めるのも嫌なことですけど、怒りや、人に対する怒りで自分が正しいと思い込んで、あと後々知ったのが愛が足りなかったから間違っていたということです。そのようにこの祈りの大切さを理解していかなければなりません。私たちはお互いのために祈り、お互いを導き弟子としていく中で、そのゴールが11節に書かれています。私たちがイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされていくことがゴールです。これは本当に力強い祈りです。私たちがこれを祈って、お互いのために今祈っていきましょう。自分のグループ 2,3 人の小グループにいる人たち、分かち合っている人たちと、自分が弟子化していっている人たちのためにこのように祈っていきましょう。天のお父様、私たちがあなたの愛で満ち溢れるようになりますように、あなたの知識、識別力が与えられることを祈ります。私の日本にいる友達、トシさん、高橋さんなどのために祈ります。主よ、あなたの知識が増え、あなたの識別力が増え、成長し、あなたのによる愛が満たされ、増え続けるように祈ります。私たちが間違っているとき、私たちを正してください。愛が足りないとき、私たちにそれを見せてください。私たちが識別できるように、何が正しいか理解できるように、あなたの声を聞けるように助けてください。私たちをあなたで満たしてください。家族も、友情関係も、子供たち、同僚たち、弟子たちも、あなたの、身でいっぱいにしてください。義の身を体験することができるように、助けてください。私たちの生き方を通して、神様が栄光を与えられ、私たちの賛美が、ワーシップが私たちの人生の中からあふれかえって、あなたへのに輝くことを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。最後になりますけど、もうちょっと一回だけちょっと復習要約していきたいと思います。パウロは弟子化をする人として、心が弟子化をする心を持ってた。使えるしもべの心を持ってた。神様がピリピにいる弟子たちを養ってくれる、最後まで完成させてくれることを信じてた。パウロは神様中心な弟子化をやっていた。パウロは愛して祈っていた弟子たちのために。皆さん、私たちにもできることですよね。お互いに使い合って、他の人のために信仰を持ち、愛を持ち、祈ることというのはみんなができることです。私たちがこれをやっていくことができると、本当に、有効的な弟子作り者とイエスのためになっていきます。では次回、続きを見ていきましょう。